説教希望を持って石橋牧師です。
新しい年の歩みが始まりまして、最初の礼拝を捧げます。説教の題は希望を持ってという題にいたしましたが、今日の聖書の20節の言葉からこの説教題といたしました。新しい1年の歩み、本当に希望を持って歩みたいと思うわけでありますが、本当の希望がどのように示されていくのか、その道が開かれていくのか、今日の御言葉から教えられる、その御言葉は大変重い言葉であります。今日の聖書の中心の言葉、8章の18節から最後までのところでの中心の言葉は、うめくということが、重ねて語られていくわけであります。うめく以外ない人間の現実が見据えられていくわけであります。うめくということは言葉を失うということです。言葉を失ってうめくということになるわけであります。今年もたくさんの年賀状をいただきましたが、教区総会に門番に行ったときに挨拶は交わしたことがあるんですが、年賀状は東京神学大学の大学院の、2年生の時の姿を思い起こすわけですけども、それ以来年賀状をもらったことはありません。今回初めて年賀状をもらったわけです。そして1年先輩で、非常にこう運動能力の高い、先輩で、一緒にマラソンしたことを思い起こします。もちろん彼の方が早かったわけですが、そういう彼からの年賀状をいただいたわけです。今年の3月に、教会を引退したと書いてありました。そして今は娘と同居していると書いてありました。骨折をしてリハビリ中だというふうに書いてありました。そして、2013年に 妻を失ったと書いてありました。その妻は、被爆者で、被爆の痛み苦しみを背負いながら、牧師夫人として働いてきたということであります。彼は75歳、そして、多分、そのお年についてはわからないわけでありますが、想像するに2013年に召されたわけですから、今から6年前、そしてさらにご主人よりも年が若いと想像いたしますので、60代の半ばあるいは前半に召されたということであります。原爆、被爆をしておりますので、その死に至る、それがどのような状態であったかということを想像することができるわけであります。大きな深い痛みを持って召された。そして、召された家は、平和記念公園内にある国立原爆死没者追悼平和記念館に登録したというふうに書いてあったわけであります。被爆者としての痛みや苦しみを背負っておられた。牧師夫人として懸命に教会に仕えていた。しかし最後のところでは、その被爆による大きな痛みを背負いながら召されていく、そのように記されているこの年賀はがきにどのように返事を書いたらよいだろうか、今考えているところであります。すぐには返事を書くことはできません。 私たちはその悲惨な現実を目にしながら言葉を失うということがあるわけであります。説教でもお話しいたしましたが、昨年の8月に同級生が召されました。3週間前に病院にお見舞いに行った時、お見舞いに行った時はもう俺はダメだよ、夜中中、吐き気を催して苦しくて仕方がないというふうに訴えていました。それから3週間後に召されるわけでありますが、3日間息ができない、溺れた状態の苦しみを味わいながら召されていく、そのような死を見つめて歩まれた奥様に、どんな言葉をかけたらよいだろうか、何も言葉を持って慰めの気持ちを表すことはできないわけであります。うめくいがいありません。共にうめくいがいない、共にうめくということにおいてそこで慰められるということがあるわけであります。今日の聖書の箇所を見ていただきますと、22節の御言葉でありますが、寄贈物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っていますという御言葉が示されています。新約聖書はギリシャ語で書かれておりますから、そのギリシャ語ではどの言葉が最初に記されているか、そのことによって言葉の重さが示されてくるわけであります。アウトハウスという人がこのところをこんなふうに訳しています。私は知っているではないか、被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを、こんなふうに訳すわけであります。最初に出る言葉は、最初に示される言葉は、私は知っているではないか、このことが強調して22節では語られているわけであります。私たちは知っているではないか、共にうめいているではないか、そこが生みの苦しみとなり、そこから希望の世界が開かれる、そのことが語られているわけであります。共にうめくこと、そのうめきを知っている、そのことが私の大きな支えであり、また生きる力となり、そこから希望の道が開かれる、今日の御言葉から教えられるところであります。この18節から39節の間に、うめくという言葉が、まずは被造物のうめきが記されます。それが今日の箇所であります。19節から22節まで、被造物のうめき、キリスト者のうめき、今日の23節の最後のところでありますが、23節から25節の間にキリスト者のうめきが示されます。そして26節から27節において聖霊のうめきが記されていくわけであります。言葉を失ってうめく以外ないという現実を見据えながら、そこから救いの道、希望の道が開かれていくことが語られていくわけであります。このところの区切りは17節から39節として区切られていくわけであります。私たちの聖書では将来の栄光という込み出しがついておりますが、そして18節からと思ってしまうわけでありますが、実は17節から読まれなければならない御言葉として示されてくるわけであります。ルターとかカルバンとか宗教改革者たちは17節から読んでいくわけであります。そして17節から39節をですね、神学校で勉強しますと、神学、教育学、聖書神学、歴史神学学んでいくわけでありますが、この部分を小教育学 というふうに、呼ぶ学者もおります。まさに信仰の中心、それがズバリとここに記されている、そのような重要なところであります。まあ、ローマ書の核心、信仰の中心が17節から38節の間に記されていくわけであります。そういった面では17節から、目を向けながら学んでいきたいわけでありますが、17節を見ていただきたいと思います。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからですと語られていくわけであります。相続人ということについて、もし子供であればということについて、前回といってもクリスマスが挟んでおりますので、その前のロマ書のところで学んだわけであります。アッパ父よと親しく神に呼びかけるのはキリストのみであります。キリストのみが親しく神をアッパ父よ、幼児語お父さんと呼ぶことができる、親しく呼ぶことができる。そのように私たちもイエス様の救いによってアッパ父よと呼ぶことができるものにされた、その喜びが高らかに歌われている、語られている箇所を学んだわけであります。子供であれば相続していくわけであります。昼夜のものを相続していく、私たちにも神の国のものを相続することができる、このような大変な神様の恵みが私たちに注がれていることが語られてきたわけであります。その中にキリストと共に苦しむならと語られていくわけであります。キリストと共に苦しむなら、私たちは苦しまないで生きていきたいと思うわけでありますが、苦しまないで生きることは不可能であります。キリストを知ればするほど、知れば知るほど苦しまなきゃならないということがあるわけであります。キリストを知ったがゆえに苦しまなければならないということもあるわけであります。キリスト者のうめきも示されていくわけであります。後から語るわけでありますが、もううめく以外ない苦しみの中に私たちは生きざるを得ないということがあるわけであります。しかしながら共に苦しむということにおいて、私たちは決して切り離されない関係が示されてくるわけであります。苦しみにおいて切り離されることはない、イエス・キリストと切り離されることはない、神から切り離されることはない、そのことが語られていくわけであります。そして18節のこの御言葉を学ぶわけであります。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私たちは思いますと、前回の17節につなげて語られていくわけであります。まあ、ここでも、私は思うという日本語では最後に来る言葉が一番最初に来るわけであります。私は思うに、今の時の苦しみはこれから私の上に経営されようとする栄光に比べれば物の数ではありません。これはアルトハウスの訳であります。もうこれから与えられる栄光に比べればこの苦難は物の数ではありませんと、パウロは自分の確信を私たちに語ってくれているわけであります。私を思うという言葉はパウロが好んで用いる言葉であります。3章の28節6章11節にもこの言葉が用いられています。ただ訳は私は考えると訳されていますが、同じ言葉が使われています。これまでのことをまとめて、その上に新しい事柄をパウロは語っていくわけであります。 私思うに今時の、今この時の苦難、今この時の苦難は様々であります。その時その時私たちに追いかぶさってくる苦難があるわけであります。しかしそれはキリストと共に生きる時に私たちは苦難をもって生きることが求められる、キリストと共に生きているということの印、それは苦難があることだと教えられてくるわけであります。そしてキリストと共に苦しむということにおいて私たちは本当にイエス様と一つなんだ、イエス様と切り離されることがないんだということをそこで味わい知らされていくわけであります。そしてこの苦難は私たちの上にこれから敬意されていく栄光に比べれば取りに足りないのです、物の数ではないのですと、大きな力が希望がこの苦難を通して示されてくるわけであります。19節を見ていただきたいと思います。被造物は神の子たちの現れの切に待ち望んでいます。被造物は神の子たちの現れの切に待ち望んでいますという被造物、これは人間を除いた被造物を指しています。神様から作られたもの、創世記の1章の21節から示されてまいりますが、神様が最初に作ったものは海の中の生き物として語られていくわけであります。それから空飛ぶ鳥が作られ、そして地上に生きる動物が作られてまいります。そして最後に人間が創造されていくわけであります。そしてこの人間は特別な存在であることが示されていくわけであります。創世記の1章の26節に、我々にかたどり我々に似せて人を作ろう、神にかたどって神に似せて人を作ろうと、人間が特別な存在であることが示されてくるわけであります。今日の聖書では神の子たちの現れの切に待ち望んでいます。私たちは神の子とされた、この神の子たちが現れるのは切に被造物が望んでいると語られていくわけであります。まあ、不思議な言葉でありますが、エデンの園について、私たちは考えることができるわけであります。エデンの園が作られて、アダムに対する使命が与えられていきます。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこで耕し守るようにされたと、アダムの使命が示されていくわけであります。エデンの園、神の創造の秩序にある、まあ、楽園として学んでいくわけでありますが、それを耕し守る責任を人間は与えられて創造されたのであります。すべての被造物は神の創造の秩序の中に生きることができたわけであります。神の創造の秩序の中で神を中心に平和な世界がそこに築かれていたわけであります。このような人間、神の子が出現することを被造物は切に願っている。なぜならば今この楽園を失ったからであります。 アダムが罪を犯して食べるための戦いが始まるわけであります。弱肉強食の世界の中で命を奪い合いながら生きなければならない、必死になって命を奪いながら生きなければならない、そのような世界になっていってしまったわけであります。それを虚無に服し、そして滅びへの霊族の中に生きる存在になってしまったと語られてまいります。20節を見ていただきますと、被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っていますと語られます。被造物の特徴は虚無として示されます。虚無というのは失われた状態であります。神を見失って失われた状態、それが虚無であると語られていくわけであります。お手元の資料に書いてありますが、コヘレトの1章の2節、コヘレトは言う、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しいと語られていくわけであります。失われた世界、神を見失った世界、それは虚しい世界であります。弱肉強食、そのような闇が支配する、必死になって他者の命を奪いながら生きざるを得ない虚無の世界、無秩序な世界、それが神を見失った世界として示されていくわけであります。しかしこのところに大きな希望があります。神がそうしたんだと書いてあります。服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。神様の意思によって虚無の世界に服従させられている。そこには神様の裁きが示されます。罪をそのままにしておかない神様の厳しい裁きが示されます。それが神のご意志であります。神のご意志にあるならば、その神のご意志であるところから新しい希望の世界が示されていくというのであります。すなわちこの虚無から救い上げられる、無から有を作る神様の創造の御業がそこから示されていく。だから希望がある、希望を持っていますと語られていくわけであります。21節を見ていただきますと、つまり被造物もいつか滅びへの霊族から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからですと語られます。滅びへの霊族、滅びは虚無と結びついている。被造物は滅びへの霊族、そこで神の裁きによって滅びるがいない、それが神のご意志として示されるわけでありますが、同時にこの絶望的な闇の現実から全能者が救いの道を切り開いてくださったと神様の救いが示されてくるわけであります。最初に言いました21節の御言葉に学びたいと思います。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。私たちは知っています。被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしている、このことを私は知っていると、大きな希望の道が示されていくわけであります。 私たちは知っている、共にうめいている、そのことを知っていると滅びの闇の中に光が差し込んでくるわけであります。神を失って神の裁きの中で滅びに隷属して生きる以外ない、この虚無を一心に沿って主イエスは十字架に死んでいかれるわけであります。共に埋めくというところで示されることは、共に埋めていること、埋めくということを知っているということは、お互いの埋めきを知っているというその中心に神が共に埋めいてくださっている、そのことを知っていると驚くべき神の御業が示されるわけであります。主イエスは十字架でうめき苦しんで死んでいくわけであります。神様の怒り、神の裁き、私たちが受ける罪の裁きを一身に背負って、私たちの痛み苦しみ、もううめく以外ない私たちの現実を背負って、主イエスは十字架でうめき苦しんで死んでいかれたのであります。すなわちイエス様の十字架によって私たちのうめきを共に埋めてくださっているお方がいる、私のうめきを共に埋めき、私のうめきを知っているお方がおられる、このところが私の大きな救いとして希望として示されているのであります。23節の言葉を見ていただきますと、被造物だけではなく霊の発想をいただいていた私にも神のことされること、つまり体のあがなわれることをこの中でうめきながら待ち望んでいます。神を信ずる者たちもうめきの中で待ち望んでいると示されてくるわけであります。最初の実を持っている私たち自身も、聖霊の最初の実を持っている私たち自身もと語られるわけでありますが、アッパチよと叫ぶことがおできになる方が十字架で死んでうめき、そして死んでくださった、そうか、それはまた同時に生みの苦しみとしてそこに希望があることが示されていくわけであります。しかしながら私も生みの苦しみをしながら生きざるを得ない、なぜならばなお肉を持って生きている、なお罪を背負いながら罪の中に生きている、罪が働く現実の中に生きている、この肉を持っている限りは罪を犯してしまう、私もうめきながら待ち望んでいます。神様の大いなる栄光の世界に導かれる、その世界を見つめながら、その世界が私たちのものとなる、必ず私たちのものとなる、そこに希望を持ってうめき苦しみながら待ち望んでいますと語られていくわけであります。被造物も神の子たちの出現を待ち望んでいるわけであります。神を神として崇め、神を崇める者がうめき苦しんで十字架で死んだそのお方が復活して栄光の主なる神として私たちを支えてくださっている、そしてやがてこの神の道は、栄光の世界はあなたのものとなりますと言ってくださっている、その約束を信じて私たちは現実の世界を生きるわけであります。 この希望をしっかりと心に収めて、現実の世界、この新しい年を私は生きていくわけであります。18節の言葉に戻って、今日の礼拝に響く主の言葉を聞きたいのであります。現在の苦しみは将来私に表されているはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。私思うに、今この時の苦難はこれから私の上に掲示されようとしている栄光に比べれば物の数ではありません。アルトハウスの言葉が響くわけであります。もうこれから受ける恵みがどれほど大きいかということを考えたら、今の苦難は物の数ではありません、小さい小さいと言いながら、苦難の中に生きる希望を持って生きる力が主イエスを信ずる信仰から与えられるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の御前を感謝いたします。パウロの言葉に学ぶことが許され、感謝いたします。被造物がうめき苦しみながら待ち望んでいる神の子の出現、神の子たちの出現、しかしまたそれは生みの苦しみの時であることも同時に示されています。主イエスキリストが誕生してくださり、神の子が出現し、アッパ父よと呼ぶ主が聖霊において私のうちに働いて、私をアッパ父よと神を呼ぶことができる、その神を中心とした世界の実現、そのことに被造物もめき苦しみながら待ち望んでいると示されています。このめき苦しむ苦難は生みの苦しみとなり、想像もできない神様の復活の栄光の世界につながる喜びへと導かれていく、その恵みの言葉に聞くことが許され、心から感謝いたします。今の苦しみは、今の時の苦しみは将来私に表されるはずの栄光に比べると取りに足りないのです。この御言葉をしっかりとかみしめながら、新しい年の世界、ここから示される希望の世界に目を向けながら歩んでいくものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。